そんな雑貨店、そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました。そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
下平さんは
あれ、アクセントおかしいな。
下平さんは、
はい、
最近ですね、何か美味しいものをお買い求めになりませんでしたか？通販で。
通販で？
通販というんでしょうか、ネットショッピングというんでしょうかね。
一番最近買ったやつはスライムの形をしたかまぼこですね。
はい、来たー、これね、スライムかまぼこお買い求めになりましたよね。
はい、買いました、買いました。
小田原鈴廣さんのドラクエウォークとコラボした、はい、今年はね、スライムかまぼこが、前回は、一昨年は、スライムベス赤いのと、普通のスライム、はい、水色のやつ、青いの、
うんうん。
で、今回はメタルスライムと。
はい。
メタルスライムと青いスライム。どうでした？もうお召し上がりになりました？
大事に撮ってます。なんかもったいなくて。
そうですか。で、この間僕もですね、小田原鈴廣さんに行ってきたじゃないですか。
はいはい。
で、スライムかまぼこを買うのを忘れてきましてね。まんまと買ってこなかったわけですよ。で、下平さんからその後直後にね、ああ、じゃあ私買おうなんて言って通販で買いましたっていうのをね、ご報告いただいて、
うん、
これも悔しいじゃないですか。
うん、まあ、
店長としては負けてられないですよ。
ま
あ、うん、それは買いに行きますよ、また行ってきちゃった
行ってきちゃったじゃないですよ。
行ってきちゃった上にですね、はい、これはもうね、なんて言ったらいいのかな、もう下平さんをね、悔しがらせるためだけと言ってもいいかな。ね、またね、広報酒井さんとね。
は
もうみんな大好き。ね。そんな雑貨店メンターみんな大好き。小田原鈴井さんの広報酒井さんとですね、はい、またお会いしまして。
はい。
ですね、今度かまぼこ作り体験してきちゃった。
かまぼこを買いに行って、
はい、スライムかまぼこ今回は買ってきました。買ってきました。
はいはいはい。
その前にですね、自分でも作りてえなーとどうすか酒井さんと、
うん、
一緒に作りませんかと言ったらですね、酒井さんもですね、戦々恐々としながらね、はい、私かまぼこ作りは自信がないんですって言いながら付き合ってくださいましたので、
うん、
それをですね、今回はたっぷりとお聞きいただきたいと思っております。
そうですか。
それでは今回もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店、雑貨店雑貨店リスナーの皆さん、こんにちは。店長の和田でございます。本日も私、神奈川県小田原の小田原鈴廣さんにやってまいりまして、もちろん広報の酒井さんと待ち合わせをしているんですが、今日はですね、いつもは鈴なり市場っていういろんな商品を売っているそちらで待ち合わせなんですが、今回ですね、もう後ろで声が聞こえてますね、かまぼこミュージアムの方で、かまぼこ博物館の方で待ち合わせをしまして、今日はですね、かまぼこ作り体験に挑戦してみたいと。ねえ、酒井さん。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう我々すでに準備万端です。
はい、
もうヘアキャップっていうんですか、
はい、
でエプロンもつけまして、はい、ね、前回ちくわ作りの時にですね、酒井さんが絶賛した、和田さんヘアキャップ似合いますねと、褒め言葉なんだかよくわからないですね、お言葉をいただきまして
大変よくお似合いです。
酒井さんも今日お似合いです。
ありがとうございます。
今日酒井さん私服なんですよね。
そうなんです。
素敵な私服で、なぜ今日私服なんですか？
ズバリかまぼこ作りに自信がないから
です自信がない、
自信がないからです。
これで偉いものを作り上げてしまうと、あの人プロなんじゃないのと、バレ れてしまう。
そうです。
じゃあ隠そうと。
そう、私は今日はあの一般のお客様と同じ気持ちで
紛れてこっそりと、
はい、紛れます。
うまくいったら広報酒井です。
自信を持ってね登場できるんですけど、ちょっとね
自信がない。
はい、自信がないので。
でも前回ちくわ作りだってお上手だったじゃないですか。
ちくわは作れるんですよ。
ちくわ作れる。でもかまぼこはやっぱ一味違う。
一味違いますね。
違うんですか。もう早速僕自信ないですけど。でもあのこの間嵐の相葉雅紀さんが、ね、あの酒井さんとではないですけども、はい、ジンさんっていうプロの職人の方と一緒に作ってるのを拝見しまして、お上手でしたね。
上手ですね。相葉さんすごくお上手でした。
負けられませんよ我々
ですね。
負けられませんよ。嵐カニを狙ってますから。
あ、そうですね。
多分ねファンの方怒り狂ってると思うんですよ。お前ふざけんなよと。相葉くんにはですね負けないように頑張ってみたいと思いますよ。じゃあ今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。入場でございます。
調理場の方に入場いたしました。
はい、
まずは手を洗うんですね。
そうですね。
洗いましょう洗いましょう。これで僕の心の汚れも取れてくれるといいんですけど。
綺麗になりました。
パッと気がしますよ。あ、先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。始めていきたいと思います。はい、本日は卵パック体験教室ご参加いただき誠にありがとうございます。担当いたします安藤と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、卵パック作り初めての方どのくらいいらっしゃいますか。はい、はい、ありがとうございます。作ったことある方いらっしゃいますか。
はい、
はい、ありがとうございます。ありますか。目の前に材料が置いてありますね。お魚のすり身です。手前にある大きいすり身がかまぼこ用です。奥にある小さいすり身がちくわ用です。で2個作りますので、混ぜないようにお願いします。では最初はかまぼこ作りから始めます。教えてくださる先生をご紹介いたします。はい、鈴木郎が誇る伝統職人の笠井でございます。
よろしくお願い
します。では最初に職人が1本かまぼこ作ります。その後から職人の手元が奥の大きなモニターをご覧ください。
はい、それでは1本つけてまいります。私がこれからご披露しますのはかまぼこの第一工程で行われる引き起こしでございます。引き起こしはですね、最初にすり身をしっかりと練りまして、かまぼこ板の上に丸みを帯びた山を作ります。
あ、やりましたね。使う時も引き起こし、はい、しゃべりながらやってますけどもう引き語りですよ。要するに引き語りですよ。これ
流れるように。
ああもう、ああもう板に、
ああもうここ皆様にもこの後引き起こしやっていただきます。
すり身が乗っていく。
頑張っていきましょう。はい、余分なすり身を落としまして、あとは表面簡単になります。
は、
はい、見えたすり身
もうできてるんですけど。
はい、簡単にではございますが、このように引き起こしの完成でございます。
ありがとうございます。
お見事。
では、まあ、今と同じ方法でこれから作っていきますが、今度は職人がゆっくり説明をします。皆様と同時進行でかまぼこ作りますので、
うん、ものすごい数十秒です。
楽しんで作って
ください。30秒かかるか分かんないです
。
はい、では早速始めましょう。正面の方を向いていただきまして、はい、まずは包丁の持ち方から参ります。あ、失礼しました。包丁なんですが、職人さんの持ち方をお伝えしますとね、字の彫ってある方、それから何も書いてない面あるんですが、右利きの人は字の上に人差し指をポンと置いて、しっかり握ってもらってください。
ほうほう。
あの字の上に置いてください。左利きの方は反対の何も書いてない面に指を、人差し指を置いて、しっかり持ちましょう。で、しっかり持っていただいた包丁なんですが、指の置いていない片面だけでかまぼこを作っていきます。人差し指のところをね、あのすり身で作業中汚しますとね、練りとかの時にツルツル滑って力入りにくくなるので、なるべく指汚さないように頑張ってください。
指を汚さない。
ということで、しっかりと包丁持ちましてかまぼこ作りまいります。 目の前の玉のすり身を指の置いていない面だけでまず上から潰し伸ばしてください。
潰し伸ばして、結構硬い。
そうなんです。
簡単に玉のすり身を潰し伸ばします。ある程度潰しましたらね、さらに横に薄く伸ばしてまいりますよ。
にゃんにゃかにゃんにゃかにゃんにゃかにゃんにゃかにゃんにゃかにゃんにゃかにゃんにゃ
かにゃんにゃかにゃんにゃかにゃんに
ゃかにゃんにゃかにゃんにゃかにゃんにゃかにゃんにゃかにゃんに
ゃかにゃんにゃかにゃんにゃかにゃんにゃかにゃんにゃかにゃんにゃかにゃんにゃかにゃんにゃかにゃんにゃかにゃんにゃ
かにゃんにゃかにゃん
にゃかにゃんにゃかにゃんにゃかにゃんにゃかにゃんにゃかにゃんにゃかにゃんにゃかにゃんにゃかにゃんにゃかにゃんにゃかにゃんにゃかにゃんにゃかにゃんにゃかにゃんにゃかにゃんにゃかにゃんにゃかにゃんにゃかにゃんにゃかにゃんにゃかにゃんにゃかにゃんにゃかにゃんにゃかにゃんにゃかにゃんにゃかに今度は右の歯を少し上げていただいて、押し付けながらずっと横に、
ちょっと進行方向を上げることで、
ここに薄く伸ばすとか、
わからない
で、横に伸ばす長さなんですが、目の前にある竹の棒の長さを目安に伸ばしてください。
先に言ってください、そういうこと
は。そうしますとね、この後包丁ですり身かき取るんですが、かき取りにくくなってしまいますので、
先にゴール地点を言ってください。我々ゴールが見えないまま走り出してますよ。
横に伸ばして
持ってしまってました
ね。持ってますよ、もう。あ、でもうっかり偶然、
あ、ちょうどいい
竹の長さ同じです。
はい、伸ばし終わりましたら今度は包丁ですり身かき取ります。右利きの方はね、伸ばしたすり身の右側に包丁垂直に立てて置きましょう、はいはい、左利きの方はすり身の左側に包丁垂直に立てておきます。しっかりと包丁の刃まな板につけましてね、つけたまま包丁をすり身の方へゆっくり移動します。
ゆっくり移動します。
包丁垂直に立てたままくっつけたままです。
あ、
で、すり身を最後ちょっとね、包丁の速度を見てスッと吸い上げて持ち上げましょう。はい、包丁の上にすり身の高さは成功です。はい、このまま包丁にすり身をつけた状態でまな板に戻すんです
よ。戻すんですか。
包丁を横にしていただいて、まな板の上にすり身と一緒に包丁ポンと叩きつけます。
つけましたよ。
はい、横の状態ですね。そしたら包丁を縦に戻します。
坂井さんフライングしましたね。
また横に包丁を振りまして縦に強く伸ばします。
また戻す、
この繰り返しです。
また伸ばすんです。
これが今練りの作業になります。
練ってるんですね今ね。これ
はすごい
速
さで先ほどやってたんですね。
先ほど潰していただいた玉のすり身の状態ですとね、すり身がまだ均一なので、まずはすり身をしっかり練って、
なるほど、
空気も
それと同時に空気の気泡も入っております。
さすが、さすが、
この空気泡を脱皮するという意味もございます。
私分かってるわよ。
5、6回ぐらい
練っていただければ。5、6回なんですかこれ。
これは何だか、どんどん広がって
僕あの徐々に坂井さんの方に移動してってるんです
よ。そうなんですね。
こっちで
これね、この包丁って切れない包丁なんだよ。そうなんだよ。
そうなんです。これ今使っていただいてるのがかまぼこ包丁、
うんうん、
つけ包丁っていう。
もし包丁の表面汚れて嫌だなっていう方はね、
刃のない、
まな板の手前の角に
刃がない
ですね。包丁の面を
取って
切り落としてください。
これはですね、徐々に僕はあの左の方に一歩ずつ移動して、
すごく綺麗ですよ。
いますので、酒井さんとの距離が縮まるかと思ったら、酒井さんも徐々に左に、
はい、しっかり練っていきましょう。酒井
さん、気をつけてください。まな板がもうそれ以上ないですよ、こっち。
そうですね。
包丁立てて、よいしょ。
でちょっと戻ればいいんですね、
右に。そうですね。すくい出したらば、
こ
う。
練り頃から使った方はですね、今度はまな板の上にすり身を、薄く伸ばしてまいります。
はい、
待ってください。
この時の伸ばす幅なんですが、
いいですか。
横幅は先ほど申したの竹の棒の長さぐらいを目安に、
はい、
そして縦の長さを皆様にお配りしているかまぼこ板のこの縦の幅と同じくらいになるように目安として伸ばしてみましょう。モニターの方にこれぐらいだよっていうのを映しておきます。ただそれより小さくなっても大きくなっても大丈夫です。大体ですね、横幅はちくわの棒の長さぐらいで、縦幅はかまぼこ板の縦幅ぐらいを目安に伸ばしてみましょう。
かまぼこ板12センチくらいあるんでしたっけ。
そうです。
横幅は
この時表面
竹の棒は20センチくらいかな。
ボコボコしてても大丈夫
です。そうですね。
もうその大きさにしろと先生無理難題を押し付けるわけですね我々に。
ね、
横
幅
は
ち
くわの棒の長さで、縦幅はかまぼこ板の縦幅を目安に伸ばしましょう。
広がりすぎましたね、
縦幅が若干広い、
長いですね。
ギリいいんじゃないですか。
あ、いいですね。
はい、ではね、次の工程参りますので、まな板の上にすり身伸ばしましょう。
相葉くんはもうちょっとかっこよくやってましたよ、確か。
相
で縦横それぞれ薄く伸ばした方はですね、かまぼこ板の名前の書いて
ある、ね、すみません、僕今言葉を伝えてしまいました。坂井さんからあまりに正直な一言、相葉君はだってかっこいいですもんって、
かまぼこ板の
指示、包丁の表面を
ずっとこずりつけまし
たね。ヘアキャップの似合い方加減では僕買ってます。
そうですね、
薄く塗って
く、
薄く
簡単にで大丈夫です。
コーティングするんですね、
これはかまぼこ板にすり身つけますとね、馴染みやすくするための処方です。
全然足りない。
僕だって、ね、側で相葉くんに負け、かまぼこ作りでも負けたら僕勝てるとこ何もないですよ。鼻で笑うのやめていただいていいですか。僕だって傷つく年頃なんですよ。
そうなんですね。
そう、
で塗っていただきましたら、右利きの方はかまぼこ板左手にお持ちなので、伸ばしたすり身の左側に横立てで塗った面をすり身の方に向けておきましょう。
坂井さん、
左利きの方はかま
ぼこ包丁には
右側に置きます。
歯はついてないけど、坂井さんには歯がついてるな。
塗っていただいた面を
切れ切れだな、
横に向けて置いてください。横立てで置きます。
はい、横立てしましたよ。
はい、
添えましたよ。
はい、小さくできたこのすり身の山の前に包丁垂直に立てて添えます。で、かまぼこ板の背中はしっかりと指で押さえてあげてください。
はい、押さえました。
この後ね、包丁の面を使って押し付けてつけていきます。はい、今この添えた包丁をぐっとかまぼこ板の表面の方へ押し付けます。すり身はね、かまぼこ板と包丁で挟むようにつけてください。挟んだら下から上に包丁を持ち上げて、かまぼこ板表面全体にすり身をつけましょう。はい、これで1回終わりです。そしたら2回目、包丁についたすり身は横の方にポンポンポンと軽く表面
を押します。
で、また残ったすり身を5、6回ぐらいに分けてかまぼこの方へどんどん寄せてあげましょう。この時結構力入れた方が空気入りにくいです。穴が
ちょっと
つやるな、弱くつけてしまうと大きい穴開いてしまいますので、ぐっと押し付けて下から上に何層も薄く重ねるようにつけていってください。
なるほど、不思議ですね。かまぼこ板につくと同時に僕の親指についていきますね。
不思議ですね。
僕こんがり破れる可能性がありますよ。これ
あの手前と奥からすり身はみ出ても大丈夫です。ここではあのかまぼこのすり身をしっかりとかまぼこ板の方へ包丁で押し付けながら空気入らないように全て寄せてあげることがポイントでございます。
完全に空気が入ってる自信がありますね、僕これ。
かまぼこ板の前には寄せた時に三角の滑り台のような
傾斜
の
状態で出来上がると思います。
ミルフィーユを作ってる気が
する。そうですね。
伸ばしたすり身は全て寄せてあげてください。この時ボコボコしてても後ほど成形がしますので、すり身寄せ終わりましたらば大丈夫です。できた方はまな板の手前の角に包丁の面をこすりつけて一度包丁を切りにしておきましょう。
よいしょ、
はい、包丁を切りにします。
先生いいですか、できたかどうかの判断がつかないんです。我々は
いい感じじゃないですか。
いいんですかこれ、
はい、切りにした包丁は今つけていただいたすり身のまた先端の方へ垂直に包丁を立ててあてがいます。はい、かまぼこ板と包丁を平行にします。
本当にはしましたよ。
ここからが引き起こしの本番です。包丁はかまぼこ板の方に押してあげるんですが、その動きに合わせるようにかまぼこ板を手で挟んで反対側のすり身のない方へかまぼこ板を倒します。ちょっと見えてますね。はい、包丁はかまぼこ板の方へ移動しながらゆっくりくるんとかまぼこ板を倒します。
ほうほうほうほう。
そうするとかまぼこ板表面が丸みを帯びて山ができます。多少あの左右にこうぶれても大丈夫なんです。包丁はかまぼこ板の方に押しながら動きに合わせてかまぼこ板を返
しますよ、
はい、
押しながらくる
っと、そうすると山ができ
ます。いいですね。
いいですか、よっこいしょ。
で、走った次にはですね、板岸に沿って包丁でちょんちょんとい
い感じ、
いいですか、
入れましょう。
綺麗にこう穴が開いてます。
大丈夫です、置いたままでもいいですよ。で、切り落として、残ったすり身、包丁やまな板の上にすり身が残ります。
残りますね。
このすり身をかき集めていただいて薄く伸ばします。で、この残りのすり身を大きい穴が開かないように少しずつ残ったすり身、足りないところに持ってあげましょう。
縦埋めですね。
ちょっとずつちょっとずつ、ね、持ってあげます。
で、足りないところがありすぎてこうどうやって、
ここであの一気に、ね、量が多いところですね。
よかったですね、坂井さん、広報だということをばらさなくて、
あ、でもいい感じ、
出来上がりに穴が少ない方が っぱり綺麗
な、うんとね、
上手ですね。
僕その酒井さんの今手に持っているやつを、東北地方で見たことありますね。雪山でね、屋根に積もった雪がね偏っちゃってる感じ
の。お伝えするんですが、あの観光この体験教室形にこだわりはございませんのでね、あの綺麗にしないんで今のままでもいいよっていう方はそのままご提出いただいても大丈夫です。
優しい先生。
三角でも四角でも、ね、いろんな形作っても大丈夫です。
オリジナリティです。
そうです、
個性ですよ。
板にさえ乗ってればいいんです。
表面にあの字を彫ったりね、いろいろ。この間鯉のぼりの時期なんかは鯉の模様を作ってた方もいます。
そうですか、
綺麗ですねその方。
はい、ということで綺麗にする成形方法をお伝えします。まずあの包丁を必ず綺麗にすることが前提なので、まな板の角で包丁の面をすり身しっかりと、ね、こすって落としましょう。きれいにした包丁の面を使ってかまぼこの表面撫でるんですが、包丁の外側だいたい 2,3 ミリぐらい、外側の 2,3 ミリぐらいを優しく当てるイメージで上から下へと、ね、一方通行で何回も撫でてあげてください。
ほうほうほう。
そうするとボコボコしてる表面が鳴らされてね、
かわいいかわいい、よしよしよしよしよしよしよし。あら本当だ、あら表面が艶やかに。
何回か撫でてますとね、包丁やはり汚れてきますので、汚れた際にはまた綺麗にしていただくとより艶やかなかまぼこの表面になりますよ。
あららららら、あららら、艶やかだ。
いいですね。次
にもね、たくさん包丁の面についておりますのでね、うまくまな板の角を使って落としてね、
残った水分
をどんどん持ってあげましょう。
もったいないです
よ。もったいないことになってますね。
全部乗せてください。
結構包丁についてるすり身一かきがですね、意外と出来上がりのかまぼこのサイズに大きく影響するんです。
そうでしょう。随分僕
少しの量
一回り小さくなっちゃいます。
乗せるという
控えめなかまぼこ。さっきまでの寄せがほとんど僕意味ないぐらいですね。
あら、
後からのパテ埋めでなんとか
毛羽だって来てます。
職人さんはですね、かまぼこ板を縦方向に指で持っております。あのちょうど手前のこの縦方向のかまぼこ板の板石に親指の爪を引っ掛けましてね、下にあの指を人差し指、中指添えて3本ないし4本指で持ちながら、
親指の爪が重要
かまぼこを板の横の板石から
持てませんね、
反対の方にアーチを描くように包丁を滑らせながら表面が出ます。
ほぼですね、
なかなかの手前と奥の包丁の力
さっきの寄せたのが意味がないぐらいに後から成形して
ます。
そうですね、最初からこう持ってもよかったんじゃないか
そうですね
っていうぐらいになりますよね。
まあ、とにかくあの包丁を表面しっかりきれいにしていただいてね、優しく撫でていただければ艶のある美味しいかまぼこになりますので、
だから我々あの、テーブルにガンガンぶつけます。
そうですね。
かなり心拍数も上がりますねこれね。運動量のせいなのか緊張のせいなのか分かりませんけども、
これ落としたらダメだという緊張もありますよね。
そうですね、我々ちょっとこうまな板の上に行きましょうか。危ないですよこれ。
あ、いい艶ですね、うまいですね。
前のテーブルの方うまいって言われてますよ。
自分の気持ちが出ます、ね、
気持ちが出るって言われましたよ。
あまりこうやりすぎてもまたボコボコしてしまいます、ね、ある程度のところで
気持ち入りすぎ
ですやめるというのが手でございます。
どんどん形変わってってます。
そうですね、
でもいい感じじゃないですか。
手慣れてました
しっかりと落としていただいて、どんどん持ち上げ
て、さすが我々の心を見抜きますね。
そうですね、
まあ、ここには心が現れる、
焦りが現れて
る、現れてますね。
ではね、だんだん形が、ね、固まってきているところで、職人は工場でお仕事がございます。残念ですがこのあたりで失礼させていただきます。
はい、引き続きお楽しみください。ありがとうございます。
はい、こちらありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあね、皆様は最後の仕上げの時間です。もう少しでかまぼこを蒸し器に入れるお時間になりますので、最後ね、つやつやに仕上げていただいたりね、
お
好きな形に整えてみてください。
しっかり我々の心に傷跡を残して帰ってきましたね。
職人さん、あっという間の早業でね、かまぼこ作ってました。実はかまぼこ作りには国家資格がございます。正式には水産練り製品製造技能士という国家資格です。一人前になるには15年以上の修行が必要だと言われております。
10分では追いつけないか。
そうなんです。
またかまぼこ作りで大事なポイントは、かまぼこの中に空気の穴が開いていないかどうかが大事なポイントですね。お家に帰って食べるときに穴が開いていないかね、よーく見てみてください。
いやー、相葉くんうまいな。
そうですよね、改めて見ると
さすがだな。
上手でしたね。
OK ですかね。他にかまぼこどんな風に食べるかで、ね、皆様考えていらっしゃいますか。
かまぼこのようなものはできますか。
上手ですよ。
カメさん、
個性のある形のかまぼこが。
お好みのドレッシングをかけたり、
寄ってますね。
オリーブオイルとかかけるとね、さ
てもいいように召し上
がりいただけます
ので、お試しください
。あ、埋めとこ。埋めちゃえ、
埋めちゃえ。
またかまぼこの板にもね、大事な役割があります。かまぼこの水分を吸ったり吐いたりして、ね、はい、水分の調節をしてくれてます。
板があるから美味しい。
ただね、かまぼこを腐りにくくする、ね、役割がありますので、かまぼこ食べるときは食べる分だけ切って板から剥がします。食べない分は板につけたままラップをして冷蔵庫にしまっておくと美味しさが長持ちしますので、ぜひ、ね、お試しください。
なるほど。
ではかまぼこの板、何の木を使っているかご存知ですか。かまぼこの板、何の木でしょうか。
何の木でしょうか。
ヒントはですね、12月に大活躍する木です。12月の一大イベントは何でしょう。
クリスマスか、
はい、そうですね。クリスマスツリーのモミの木を使っています。
白
くて血がなく匂いが少ないという特徴の木ですね。はい、じゃあそろそろどうですか、皆さんできてきましたか。はい、
完成
ですね。完成しました。まず蒸し器の場所をご案内したいと思います。吸いながらでもいいので、ね、来ててください。蒸し器の場所はあちらです。大きな四角い機械が見えます。あちらが蒸し器ですので、これから順番に運んでいただこうと思います。あ、
自分で入れるんですね。
蒸し器の前で私はお預かりしますので、皆さんこっちから来ていただいて、私から右に曲がってください。で、お席に戻っていただいてもいいですし、手の汚れ気になるようでしたら一度洗って、ね、お席に戻って大丈夫です。であそこでね、渡して後ろ振り向くと後ろから来る方とぶつかってしまうので、渡したら右で、ね、お願いします。で、持ち方です。モニター見てください。とっても、ね、滑りやすいので、両手でお皿を作ってこうやって持ってきてくださいね。お願いします。
改めてまじまじと見ると我々のはもうひどいですよ。
赤いテーブルの皆さん、大丈夫ですか。で、踏み台の上に友達はゆっくり
降りて、四角のトリックみたいになってますね。こっちから見れば
手前ぐらいは大
丈夫です。手前ぐらいは
スタッフが立ってますので、
いいですね。
いいですか。
上手です。
やりました。
ゆっくりいいですよ。
いいですね。
頑張れ、
はい、
頑張れ、
はい、
ちびっ子が今運んでるんですよ、はい、頑張れ。
室内ちょっと水があって滑りやすいので、ゆっくりゆっくり、
はい、洗ったら右でね、手洗いたい方
は持ち方の方がうまいですよ、
坂井さん。え、
どういうこと。
はい、じゃあどうぞ、赤いテーブルの方から。
有望だぞ。
有望ですね。ぜひ職人になってくれ。
そうだそう。
はい、頑張ります。
でも本当にね、こういうところで体験して面白かったって思って、この道に進む方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですよ。
そうですね、
こちらからです、お願いします。
職場体験とかでやって面白かったっていう、こう、
はい、
その道に進むとかありますね。
そうですね、うん、
はい、ありがとうございます。1本作るのも大変な作業ですが、職人たちね、1日で 約500本近くのかまぼこを作ってまいります。
これ手作業でやってるんでしょ、
う
ん、
そうなんですよ。
1回で作ると3万本から4万本ぐらいのかまぼこ作っていきます、ね、では他にはどうぞ。
お疲れ様
でした。つやつ
やですね。さあ、はい、シャザさんの店内にやってまいりまして、
はい、
お昼の献立、
はい、
なんでしょう、もう目が美味しい。
このシャザは甘味処でオープンしてるんですけど、はいはい、ランチメニューも、はい、始まりまして、
ランチメニューが始まった11時から14時。
そうなんです。4種類ご用意しているので、好きなのを選んでいただきたい。
失礼いたします。お待ちいたしました。
はい、失礼します。
どうしましょう、どれもこれも美味しそうなんです
そうですね、全部ねご好評いただいておりまして、
そのクリームもしもあれでしたら2つぐらい召し上がっていただい
て、いいんですか
大丈夫ですね、
うっかりそんなこと言っちゃうと僕3人前ぐらい平気で食べますよ
そうなんですか、もうぜひぜひ全部召し上がっていただいても
大丈夫でございます。
4種類あるのでご説明させていただくと、おでん&かまぼこいなりセット、
おでん&かまぼこいなりセット、
おでんは以前召し上がっていただきましたよね。鈴廣といえばやっぱりおでんということで、あの練り物とあとお出汁たっぷりですが、おでんとあとかまぼこいなり、
かまぼこいなり美味しいんだ、
そうなんです
よ、予想外なんですよ、いなりの中にねかまぼこ入ってプルンプルンってくるんです、
そうなんですよ、
おいなりさんってこうしっとりしてるっていうか、くにょんっていくじゃないですか、違うんですよね、中でプルンプルンっていう食感があって楽しいんですよ、
あのおいなりさんのお揚げのところはお出汁にたっぷり漬け込んで、うんうんうん、じゅんわり染み出る感じの中にかまぼこのプリッとしたのがあって、この茶山 の名物になっています。
そして金目の
炙り飯、はい、炙り飯とおでんのセットです、
ね、これもおでんがついてくるんですね、
はいはい、あの金目鯛 の、はい、あの身のところに生姜風味のお醤油を漬け込んで、はい、でじゅっと炙っています。でご飯のところもご飯もあの箱根百年水で炊き上げてる、
あご飯炊くのに水大事、
大事なんですよね、かまぼこ作りに使う美味しいお水をご飯炊き上げる時にも使ってふっくら炊き上げて、キンメダイのほぐし身を中にも入れてます。
そして箱根山麓豚の豚さん、はい、林ライスセット、
はい、
林ライス
です、あの味噌を隠し味に入れてデミグラスソースのコクがね、また美味しい、ちょっと洋風のこのセットもということで、これもあの和食の懐石料理の板前が考案して作ったセットです。でバターが上ご飯の上にちょこんと乗ってますので、コクがたっぷり、これもね美味しいですよ。
そして
それからバラチラシ寿司とおでんのセット、
バラチラシ寿司とおでんのセット、
はい、はい、旬の魚介類と、はい、あと海のスフレ、
海のスフレ、
はい、あの伊達巻きのような感じなんですけど、もっと空気をたくさん含ませて作った、な
るほどふわふわなんだ、
はい、そうです、ふわふわの卵焼き、エビのすり身が入ってます。
あ、エビのすり身入れたらそれはもうふわふわになるじゃないですか、
いい香りと、あと甘、まあ、ちょっと甘くてふわふわして美味しい、このお魚とかそういった具材全部で9種類ぐらいが色鮮やかに載ってる、一番ボリュームがあるのがこの最後のバラチラシ寿司&おでんです。
鈴廣自慢のうまみたっぷりのおでんって書いてあります
ね。そうですね、これもおでんがついてますので、
坂井さん、あのね、この間冷やしおでんを買って帰ったんですよ、
はい、ありがとうございます。
もちろんあの練り物、いろんなもの、美味しいんです、美味しいんですが、うん、うずらの卵が美味しくて、
ああ本当ですか、
あの練り物作ってらっしゃる会社さんにね、うずらの卵が美味しいって思われちゃうかもしれませんけど、うずらの卵に出汁が染み込んでて、この練り物から出汁が出てるでしょ、でそれがゼリー状になってるんですね、冷やしで、その出汁がうずらの卵の方に移ってる、
一番贅沢な、
そうなんです。で黄身がねちょうどいい具合でね、
パサパサして
ね、そうで出汁を吸い込んでてね、ああうずらだよねって怒ってた、鈴廣の味がするうまいうまいうまいうまい、ああもっと欲しいと思いますね。
確かにおでんってその卵とか大根とかそこが一番もしかしたら贅沢かもって、
出汁だってうまいの全部あいつら吸い込んで
る、吸い込んで
美味しかった、
ああよかったです。だから結構こう具材が一個ずつとか、あのいろんな具材が入ってるので、うんうん、本当に楽しめますよね。
美味しかった、エビも美味しかったし、もうどれにしましょうか
どれにしましょう、お腹空きましたね。
おすすめ、どれですか、おすすめ、どれもおすすめですけどね、すす
そうですね、どれもおすすめなんですけど、私は決めました、自分の分は
決めました、どれにしました、どれにしました、
和田さんはお好きなもの、
どれにしました、
私ですか、いいですか言って、箱根山麓豚三河山林
あのね、もうさすがに長いお付き合いになってきましたので、いや僕もこれですじゃないんですよ、僕はバラチラシを心の中で決めてたんです、で 酒井さんは多分これだろうと思った。
あ、本当ですか、
はい、
すごい。多分して私もバラチラシをおすすめしようと思ってました一番ボリューミーだし、あのね、これ美味しいです。
いしい。
私これは食べたんですよ。
召し上がりました。
はい、
もう自信を持って、
自信を持って。
うわ、
その時々旬のお魚になるので毎回楽しみあります。
その時一番おすすめのお魚が入ってくるんですよね。
はい、
そしておでんもついてくるんですもん。
そうですね、間違いないです。
間違いないです。
もうこのセットはどれも板前が考案して作っているので、はい、ですね。
じゃあその2つでいきますか。
ではその2つで飲み物と甘味つけることもできます。
いいんですか。
甘味の方はこのセットでもいいですし、がっつり食べられる場合は単品のものでももちろんいいですし。
あ、ここでもアフタヌーンティーセットもあるんですね。
ありますね。
和風の素敵だな。
はい、
アフタヌーンティーセットには僕はちょっとうるさいですよ。
うるさいですか。
一つも内容覚えてませんけどもなんか名前ついてんですって、いろいろ。なんか一番下の皿はなんとかっていう名前ですよとか、
はい、
でなんか一個一個の食べ物にもなんか名前ついてるんですって、はい、何一つ覚えませんけども
例えばみたいな、
例えばみたいな例えられない一つ覚えませんけど、うまいかどうかだけは分かります。
美味しかったですか。
美味しいです。じゃあまずはこの
はい、
ハヤシライスセットと、
はい、
ちらし寿司セットと、はい、飲み物、
飲み物は
僕のシャザブレンドコーヒー。
あ、いいですね。
シャザって名前ついてますね。
そう、シャザ
名前がついてるってことはもう、
ええ、
美味しいでしょ。
そうです、
自信ありでしょ。勝負です。
勝負に出ます。私は紅茶にします。
紅茶、小田原、はい、ブレンド紅茶。
はい、
甘味どうしようかな。
甘
味ですね。
はい、
こっちもですか。
はい、まだまだあります。
まだあるんですか。あ、ありますね。
はい、おなじみのあんみつから始まって、あんみつは、はい、あのランチメニューにセット の、 ああの、ね、ミニあんみつっていうのもあります。あ、
この間これいただいたんだ。お庭のコケパフェ。
はい、コケパフェはボリューミーですよね。
お庭のコケパフェの横に焼きプリンを発見してしまいましたね、はい、焼きプリン、
焼きプリン、
焼きプリンで
決定ですか。
決定です。焼きプリン
早かったですね。
あ、焼きプリンだって。器も素敵。
そうなん
で来るのかしら。楽しみにしてよ、うん、焼きプリン。
焼きプリンで、焼きプリンいいですね。
焼きプリンです。
焼きプリンにします。
焼きプリンですか。
紅茶ですし、
紅茶とプリンのカラメルって合いますよね。
合いますよね。コーヒーももちろん合います。
じゃあそれでいきましょう。
よし、決まりました。
お願いします。お願いします。ありがとうございます。
はい、失礼いたします。
あー、美味しそう。
ドレッシング、玉ねぎドレッシングで。
あ、はい、ありがとうございます。あ、来ました来ました。
ありがとうございます。
こちらバラチラ寿司セットでございます。
ありがとうございます。
おでんの器お熱くなっておりますので、お茶して召し上がりください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、もういただきます。
いただきます。
この前はもう伊沢さんなんか置き去りですよ当然ですよ。
わー、
来て食べたらいいんだもん皆さん。
そうですよ、もうぜひ皆さん来てください。結構たっぷりボリュームが
ありますね。
あります。召し上がってください。
いただきます。
いただきます。頑張りましたからね。
頑張りましたよ。
お作りで。
あんなエンジョイしてる人いないと思う。
でも大人の方でもすごい楽しそうに、例えばあの女性のグループもそうですし、あとおじいちゃんのグループとか、
うんうんうん、
皆さん仲良しで来られて。あ、焦ってます。
楽しそうです。
いただきます。
楽しそうでしたね皆さんね、
うん、
すごくなんかね、子供たちもね、自分で何か作るって楽しいと思うんだ。
楽しいですよ。
これこれから夏休みですからね。
そうです、そうです。
夏休みもういいと思うな。ここに来てね、うん、親子で作ったりしたらいいですよ。いただきます。うん、 美味しい。
美味しい。よかったです。
あ、美味しい。あ、美味しい。なんか具体的な感想は出ると思うでしょう。
はい、待っております。
美味しい。
美味しい。
あ、美味しい。
こっちも美味しいです。
もう極めるし。もういろんな味がもう曖昧になっちゃうんじゃなくって、ちゃんとね一個一個のお魚の味とかかまぼこの味がちゃんとわかる。
はい、
おいしい。
椎茸も美味しそうですね。
美味しいですね。ああ、まちらし寿司ってものによるんでしょうけど、甘くなりすぎちゃうやつもあると思うんですよ。
あ、そうですね。
うん、これね、そんなに甘くなりすぎてなくて、本当に魚の味がしっかりしてて美味しい。あ、美味しい。
どんどんいけちゃいますね。
どんどんいってしまいますね。
ちょっとも
う酒井さんが嬉しそうで嬉しそうで
いいですよね。
いいですね。うまいな。あーうまいな。具体的にどううまいか知りたかったら食いゃいいんですよね。うまいってことはもう保証していますから。
よかった、今日はなんかこう具体的に伝えないといけないのかなと
思
って
。いやそんなもん
和田さんが
食べたらいいです。そんなもの自分で。どんなに上手なグルメレポートだってね、実際に食べるのにはかなわないわけですよ。
そうですね。
どうでしょう、だったら来て食べればいいんですもんね。またね、これが配信になった暁にはね、リスナーさんに怒られるんですよ。ここはアカイさんといい思いしやがって
と。私も会社で聞かれたら怒られますね、これ。
どうですか。ぜひですね、このファイルを USB か何か入れて。
ダメダメ、
広報様。
私はいつもポスト見るので、そのまま葬りに去ります。
そんな綱渡りの番組ないですね。
私も撮ったと思います。ありますよ。ありました。
いただきます。
どうぞ。
ああ表面焼かれてるからパリって言ってる。いただきます。どうぞ。さっき僕ちらし寿司を食べたでしょ。
ええ、
ちらし寿司の直後にプリンでしょ。
はい、
常識的に考えれば合わないです。
確かにちょっと生魚と。
そうですよ。ところがどっこいなんですよ。合うんですね。
合うんですね。
合いますね。あ、美味しい。
なぜでしょう
か。なぜでしょうね。分かりませんね。
それは分かりません。
それは皆さん研究してください。いや、うまい。
いいですね。確かにこの表面のパリッとする感じ。
あ、なんでだろう。こってりしすぎてないからじゃないですかね。
そうかもしれないですね。確かに結構あっさり、
味しっかり、甘みもしっかりなのに、口の中でベタベタベタベタしないんです。
エレンナゴソカフェでも食べないといけない。
はい。
あ、大丈夫ですか。
何か問題でも。
お腹の調子は。
今日も快適です。
素晴らしい。
はい。
前のソカフェでもプリン出してました。それ
はい
あプリンプリンでもいいですか。
何か問題でも
ないですね。
はい、だってケーキバイキングとかあるじゃないですか、ホテルとかで。このケーキ、あのケーキ食べますよね、うん、
ありますね。
ケーキですよ、それは
全部ケーキですね。確かに。
そうでしょ、何か問題でも。
確かに。ここでプリン、あっちでプリン鈴広プリン巡りみたい。
かまぼこ屋さんその一点を除けば何の問題
そうですね、今度はかまぼこの宣伝忘れてるじゃないかって、大変あ、でもかまぼこ作りやりましたもんね。
そうです、あぶね、
ちょっと忘れかけてたけど
自分がもうかまぼこ作ったってこと忘れてました
ね。なんか忘れかけてました。
危なかったですね。
危なかったですね。さっきだいぶ疲れたなと思ったんですけど、食べたら忘れましたね。
そうなんです。おいしいものを食べるとそういう効果がある
ね。そうなんですよ、
疲れは忘れますよ。
本当ですね。
シュンって
書いてある。一袋200円、安いですね。
安いですね。
3つぐらい。
以前買って帰ったことあります。
あ、
ここから。
美味しいですよ。
美味しいです。
私も買いました、今年。買ってジャムを作りましたよ。あ、ちゃんと自分で。
自分で作りましたか。
自分で作りまして。
女子力アップ。
アップ。ジャム美味しいですね、甘夏のジャム。
甘夏のジャムって食べたことないな。
簡単ですけど、ちょっと作りすぎてすごい時間かかりました、ちょっとすいません。
お腹今ポンポリンですね。
お腹がパンパンなんですけど
だって姿勢おかしいです
よ、ちょっと
今お腹が前にこう出てるんだもん
あ、ちょっとこれは
ただいま
ただいまただいま
わー、できてる。
はい、こちらです、ね、
はい、14番です。
14番、あ、側がこちらです、
ね、はい、ありがとうございます。13番、ありがとうございます。お願いします。
これはお土産に持ち帰りください、は
い、いやー、できてますね、立派じゃないですか。
いい感じですね。
わー、ありがとうございます。こんな可愛い箱に入れてもらえるんだ。
かまぼこは今日から3日でしたっけ。
そうですね、
ちくわは今日まで。
ちくわは今日までお願い
します。これで帰ったらこれつまみに
そうですよ
できるじゃないですか。
できます。さん、
ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。私の言います、いらないです
持ち帰って確かめてください。
そうですね、
魚にしてください。
魚にします。
あの T シャツ着て。
そうですね、天文台の
天文台っていませんよ、持ってる人。ありがとうございます。
すいません、ありがとうございます。
ありがとうございました、お世話様でした。
どこ行ってきたの
ってなるでしょうねいやー、そういうわけでございまして、はい、かまぼこちくわ見事に出来上がりまして、はい、できるもんですね、こんなに。
いい感じに。
いい感じですよ、
仕上がってます。
酒井さんも前回よりちくわがお上手になられてて。
そうです。どうです、
美味しそうですよ。
いい感じじゃないですか。
これ今日中に僕近いで食べますから。
私も食べます。
楽しみですね。
楽しみです。
酒の魚になるんでしょ。
なります
ね。やりました、今日の酒の魚が手に入りましたよ、やりましたいや、今日も長い時間ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
これからね、夏休みに向かって、これはね、本当にお子さん、家族で来て作るのおすすめ。
そうですね、
ぜひぜひ、
はい、
皆さんご予約の上、いらしていただいて体験していただければと思います。
そうですね、ご予約必須です。
ご予約必須、はい、そうですね、だって大人気ですもん、これ。
そうですね、特に土日は埋まってしまうので、うんうん、
ですよね、
はい、
なのでぜひともご予約していただいて、
はい、
じゃあ酒井さん、そういった方々にですね、はい、またリスナーさんの皆さんに、
はい、
酒井さんから心のこもったメッセージお願いします。
はい、今日はかまぼこちくわ手作り体験教室とシャザのランチ、楽しんでいただきましたけども、でも本当に半日楽しめるようなコースになってますので、皆さんもぜひいらしていただいて体験して、
お食事とかお土産楽しんでいただければと思います。また皆さん夏もかまぼこの里にぜひいらしてください。
はい、もうね、酒井さんが本気で楽しんでるから、はい、今日一日
ちょっともう今お腹苦しくて声が出ないんです。
そうでしょ、ちょっといつものキレがなかったなと思ったでしょ。今ねお腹がポンポコリンなんですよ。
息切れしてます。
それぐらいね楽しめるところですから、ぜひとも皆さんいらっしゃってください、はい、今日は小田原鈴弘さんにお邪魔してかまぼこ作りを体験してまいりました。酒井さんありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、OK です。
ありがとうございました。
いやもう切る場所がない、ほーら下平さん美味しそう。
とってもね。
ほらまた下平さんの声に感情が乗らなくなっちゃった。もうね、このかまぼこ、かまぼこ作りね、
はい、
ほんとおすすめ。これからほら夏休み近づいてくるでしょ。
はいはい。
夏休みに入ったらね、本当にね、家族でおすすめですよ、これ。
ああ、絶対お楽しいわ、これ。
でね、大抵失敗するの。だってね、うん、候補、酒井さんだってね、うん、すげえ形になっちゃったぐらいだから。
だって、かまぼこって難しいですよ。
難しいですよ。相葉くん、すごい。前テレビでやってましたけども、相葉学部で。うんうん、いやー、ほんとね、ああいった方々って器用ね。
器用ですよね。ほんと上手だと思いました。
ねえ、だって広報酒井さんですらね、なんかこうね、重力に逆らってますみたいな形のやつが、できちゃったぐらいですから。でもそれが楽しいのよ。
うん。
あの製品みたいにね、きちっとできても面白くないの。
はい。
もう空気入っちゃってね、弾けちゃったとかね。
うん。
なんでそんな偏ってんのとかね。そういうのが楽しいんです
よ。いっぱい入ってましたよね。
入ってます、入ってます。でもね、それね、作ったやつ自分で持ってきてね、うちで食べたりするとね、はい、やっぱ一味違いますよ。
うん。
美味しい。なんか感動があるもん、そこに。
ああ、はいはい。いいな。
そんなのをね、ぜひともね、夏休みの子供連れてっていただいて思ってますけれども、はい、広報酒井さんもね、あの、下平さんに来て来てって言ってましたからね。
うん。うん。行きたいんですよ、こっちは。
主にはね、来て一緒にかまぼこ作りましょうよとかではなくって、ね、一緒に飲みましょうよ。
あ、そっち。はい。喜んで。
もちろんね、お店もね、案内してくれると思うの。
うん。
ね、こんなのもあって、とか、ね、シャサっていうところでご飯食べて、とか。
うん。
メインは夜だ。メインイベントは夜だ。
うん。
知ってる酒屋行こうぜって言ってましたから。
楽しみ。
ぜひともですね、ね、状況が落ち着きましたらば来ていただいて。
はいはい、
でですね、酒井さんの言葉にもね、候補酒井さんの言葉にもチラッチラッと出てましたけども、
うん、
作ってきたのね、かまぼこだけではないんですね、僕。
お。
かまぼこ作りってね、かまぼこ作りとちくわ作りのセットなの。
うん、あ、そうなんだ。
そうなの。だから、ちくわがとかってのはね、ちくわも作ったんです。うん、今回ね、長すぎてね、
は
断腸の思いでカットしたんですよ。
ああ。
でですね、その辺のちくわ作りとかですね、それからね、うん、この後もね、
はい。
もう一軒デザート行ってるから。
え？
カフェ107ってとこがありまして、
はいはい。
そこでですね、ドラクエのスライムゼリーとかですね、そういうのもですね、うん、
え？
もうね、すごいパワーワードいっぱい出ますからね。仕事さえなければとかね。お腹がとかね。だって酒井さん僕に付き合って全部食べてんだもん。
ああそれは
帰り道ちょっとよたってましたからね、あの人。無理しやがって、そういう感じが。その様子はですね、
はい、
特別版を作ります。
お、はい。
AE 制作中。長いんだ。だって今回素材がね4時間近くあるのよ。
長。
それをね、刻んでね、一本にしてますから、うん、今。
はい。
ね。ぜひともですね、そちらはオーディオブックさんで、単品購入特別版と。
はい。
300円プラス税だったかな、うん、で、買いますんで、販売になりましたら、発売になりましたらね、こちらの方でもまたお知らせしますので。
はい。
ね、一日も早く来たいという方はですね、うん、もう常にチェックしていただいて、オーディオブックさんを。
あ、はいはいはい。
また面白い本もいっぱい増えてますからね。うん、気に入った本なんかも買っていただいたり、ね、聞き放題で聞いていただいたりすればなと思っております。
はいはい。
じゃあですね、今回の酒井さんの、はい、かまぼこ作りの感想を、あるいは、行ったことあるとかね。
あ、聞きたい聞きたい。
ね、
どんな感じで出来上がったとか。
そうです、そうです。
うん。
ね、なんていうのを教えていただければと思いますんで、そういったメールをお寄せいただくアドレス等を下平さんからお願いします。
はい。この番組、そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見、ご感想、取り上げてほしい話題など、メールをお待ちしております。メールアドレスは、zakka@0438.jp、zakk@0438.jp です。そんな営みのつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんな理科の時間 B と2番組あります。そんなプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんなプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えてここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんなプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。またツイッターやボイシーなどでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい、
さあこの後有料版ですよ。
うん、
有料版はですね、まず、酒井さんファンの方々、
はい、
聞いた方がいいと思う。
お、
広報酒井さんの就職秘話。
おお、
なぜ鈴廣という、
うんうんうん、
ね、他にはどんなところというね、そういったお話、あとね、あのね、ここまでで終わっちゃったらですね、これ、酒井さん、ただの愉快な広報さんですよ。ね、ドジッコ広報さんですよ。
はいはいはい。
こらね、酒井さん恐れてるんですよ、社員の方に聞かれるの。あのね、これ、社員に聞かれたらどうしようっていつも言ってるんですが、今回の有料版をね、ぜひとも社員の方、それからですね、会長、社長、それからですね、はい、社長の息子さん、
うん、
ね、かまぼこプリンスさんがいらっしゃるらしいんですよ。こういった方々にですね、はい、ぜひとも聞いていただきたい。
ほうほうほう。
今回はね、酒井さんがね、いかに仕事を愛してるか、
うん、
そして楽しんでるか、
うん、
この仕事愛、会社愛をね、有料版の方でたんまりお聞きいただけますので、ぜひともですね、お聞きいただきたいなと思っているんですが、
はい、
おい話だよと、
うん、
ね、リスナーの皆さん大思いじゃないですか。今回あれはないのかと。
あ、はい、うん。
酒井さんもですね、あ、今回はさすがに私、いろんなパワーワードを言わないように気をつけていたんで、今回はないですよねっていう風にしてメール来たんですね。
はい。
直後に作って送ってやりましたね。
いや、だってパワーワード多かった気がしますよ。
でしょ？
うん。
あの、本編だけでもパワーワードたっぷりあるでしょ？
はい。
ところが今回はですね、あの、特別版の方からですね、パワーワードをいっぱい引っ張ってまいりまして、はいはい、それを今からですね、下平さんでお送りしますので、
はい。
ちょっと聞いてみてくださいよ。
はい、わかりました。
ドキッとします、本当に。ドキッとします、本当に。会社で聞かれたら怒られますね、これ。デザート食べて、デザート食べて、かまぼこ作ってご飯食べて、デザート食べて、デザート食べて、プリンプリンでもいいですか。あ、お腹いっぱい。いい仕事ですね、大好きです。この後もう一軒入ってるの忘れてました。食べたら忘れました。危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない。会社で聞かれたら怒られますね、これ。あー、危ない危ない。仕事は美味しく楽しく、温泉入って帰ろうか。仕事さえなければ。お気をつけあれ。お腹がパンパンなんですけど。
最高ですね。
いかがですか。
最高です。パワーワードばっかり。
仕事が好きだなっていうのがこう伝わってるでしょ。
うん。
さあ、それではですね、無料版の方はそんな居酒店、今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんな居酒店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。 いや
いやいい、とってもいい。
ドキッとします、本当に。ドキッとします、本当に。会社で聞かれたら怒られますね、これ。
デザート食べて、デザート食べて、かまぼこ作ってご飯食べて、デザート食べて、デザート食べて、
プリンプリンでもいいですか。
お腹いっぱい。
いい仕事ですね。
大好きです。
この後もう一軒入ってるの忘れてました。食べたら忘れました。危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない危ない。会社で聞かれたら怒られますね、これ。あー危ない危ない。仕事は美味しく楽しく。温泉入って帰ろうか。仕事さえなければお気をつけあれ。お腹がパンパンなんですけど。